では、ネヘミヤ記の3章です。先ほどもお伝えしましたけども、基本これはもう読まないです。ネヘミヤ記の1章では、そのエルサレムがの今現状を聞いて、ネヘミヤが。それで悲しんだんですよ。自分のその、同胞たちが帰っていって、自分のこのふるさとというか、エルサレムというのは自分のふるさとという以上に、神がこのエルサレムという町を再建したいというふうに願っておられて、もう90年も前に第一陣が行ったのに、まだなんかその城壁がないみたいな。エズラも使わされて行ったのに、そのエズラの指導リーダーシップのもと、なんとか神殿は立ったんだけども、そこでその神を礼拝するという機能は戻ったんだけども、それでもその城壁がまだ崩されていて、で、いつ敵から攻められてもおかしくないような状況になってしまっているという、それに彼は嘆いてるんです。で、それで神の前に3ヶ月、4ヶ月と祈って、それで神が与えてくださったそのタイミングで、ネヘミヤはアルタシャスタ王の前で、自分のその心の内を話すんですよね。それが2章です。で、神の恵みの御手がネヘミヤの上にあったので、アルタシャスタ王はもう、それこそ二の返事でいいよって、言っといでって、必要なその期間も、その、建材とかも全部あげるから、行ってきなさいというふうな、ことを言います。で、その、ホロン人のサヌバラテとか、トビアとか、そういう人たちがその反対者として立ち上がってくるんですけども、でも、神がそのことを行わせてくださるから、大丈夫なんだっていう、その信仰で、この踏み出していきました。で、今日ここにある、その最初に少し説明する3章ですけども、3章では実際に、この城門及びこの城壁を修復するという話が書いてあります。で、まあ一節だけお読みしましょうか。こうして大祭司エルヤシブは、その兄弟の祭司たちと羊の門の再建に取り掛かった。それは、彼らはそれを性別して、扉を取り付けた。彼らはネアの櫓まで性別し、ハナヌエルの櫓にまで及んだ。試験だったら過去でね、出したいですね。祭司、大祭司エルヤシブはまずどこの門を、修繕しましたかみたいな。一つ2点ぐらい問題出して。でも別にそういうテストとかの話ではないので、もちろんこの当時のエルサレムの様子とか、どのような門があって、どこからどこまでどのくらいの長さがあったかとか、そのようなことを知る意味で、とても大切な記録ではあります。でもまあ、そのここら辺は、今は置いとこうかなというふうに思っています。ただ、この3章にずっと書いてあるのはこのように、その家とか家族ごとにその持ち場が割り振れていて、で、その人たちが、自分の持ち場をしっかりと守ったということが書いてあります。で、この作業をするときにとても必要なのは、このそれぞれの家とか家族とか、その一緒に作業をする人たちが同じ考えである必要があります。同じその共通の設計図を描いてないとできないんですよ。私も去年から半年間ぐらいかけて、家の修繕をしましたけど、僕よりも、もちろんその大工仕事が上手な人いっぱいいるんですが、その人たちに頼むのが、ちょっと気が引けたんですよ。同じ設計図書けないから。で、相手の人が、ね、プロの人とかも助けてあげるよっていう声もあったんですけど、その人たちに助けてって言うと、ちょっとこう、同じ設計図でできないかなみたいな遠慮しちゃって。でそういうので、なんかそういう人たちで、まあ自分でやりたいってのもあったんですけど、同じその設計図書けないと、で、信頼関係がないと、できないんですよ。だから、同じ考えである必要があります。また同じ心である必要があります。で、このネヘミヤは、その最後、2章の20節で、天の神ご自身が私たちを成功させてくださるんだ、とか、ネヘミヤが自分の心の内を、ユダヤ人たちに話したときに、18節、2章の18節。神の恵みと、また神、王が私に話した言葉、だから神の恵みによってどのようなことが成し遂げられていったのかということを話して、それで励まされたんです。だから、この修繕に取り掛かる人たちというのは、同じ設計図に基づいた判断をするというだけでなく、その神が恵み深い方で、神がその恵みの見てを持って私たちを助けてくださるという同じ期待がないと一緒に働けないんです。 また、同じ志ですよ。神がその思いを与えてくださるって、しょうがねえなって自分の親父がこれやれって言うから、はぁとかって言いながら、じゃないんですよ。同じその神が、その、これを私たちに成し遂げてほしいと願っておられるって、やるべきことを与えてくださったんだという、その神に期待する心とかがないと、もうできないんですよ。仕事として。だから、この家ごとに持ち場が割り振れられているっていうのは、その、この事業というか、このプロジェクトが、この、効果的に進むというか、そういうだけじゃないんですよ。で、この一つ一つの家族が、その一つ、神イエスキリストというか、まあ、ここではイエスキリストじゃないですけど、神にあって一つになって、そして同じ考えで、同じ心で、同じ志で、その一緒にやっていく必要があるんですよ。で、任された、持ち場をしっかりと修繕しなければならないわけです。なぜかというと、自分たちの持ち場だけで、このプロジェクトというのはうまくいかないんですよ。相手が一生懸命やってくれるから、まあこっちは、少し手抜けばいいやということではないんですよ。だって、城壁だから、一つつながりなんですよ。みんなが全体として今度は、同じ考え、同じ心、同じ志を持ってないと、このプロジェクトというのは、立ち行かないんですよ。縄文とか城壁はその場所単体で存在しないですから。他の人たちの仕事と、この修繕をするという仕事と密接に関係があるんです。だから、その講義としての教会、また教義としての狭い意味での教会、どちらにも適応することができます。広い意味では、そのこの教会というのは地域教会で、もう何千何万っていう、もっと多いかもしれないですけど、世界中に多くある、日本だけでも1000ぐらいありますからね、プロテスタントの教会。の、その教会の、その地域教会としては、久米島である教会で、全世界的に見ると、その私たちが神のプロジェクトの中で、一つの持ち場が任されているんですよ。久米島という場所で。神を愛して、互いに愛し合って、イエス・キリストの福音を述べ伝えていくという、その持ち場が与えられているんです。だから、広い意味で見ると、その全世界規模で、神は一つ一つの教会に、この持ち場に対して考えを持っておられて、で、それを明確に教えておられて、そこに一人一人が、一つ一つの教会が、全体その応答していくっていう、このプロジェクトが同時進行で起こってるんです。私には絶対指揮できないです。神にしかできないですよ、こんなこと。また、教義としての教会というのは、その、私たちこの、イエス・キリストを信じる人たちの集まりというのは、その、キリストの体だって言われています。だから頭が、頭がイエス・キリストで、で、頭がおやりになりたいこと、それを体がその体現するわけですよね。行うわけです。で、そして私たちは、そのイエス・キリストの体を、その、なす、諸部分だって。だから、すべての人が漏れなく、キリストを信じて、一つの教会に集まってくるということは、その体の一部分として機能するんです。城壁も同じですけども、体の部分がこの連携してないと、体はうまく機能しないわけです。それがその外に見えるものであろうと、内臓機能であろうと、すべてにおいて連動してないと、体はおかしくなっちゃいます。私たちも、その教会として、例えばパウロは、フィリピの教会に対しても、エペソの教会に対しても、このことを言ってますよ。一致を保っててくださいって。エペソの教会には、その、霊の一致と、信仰の一致と、御子イエス・キリストについての知識との一致に達してくださいって。フィリピの教会には、この同じ考えで、同じ心で、同じ志を持って一致しててくださいって。だから、一つになるというのはすごく大切なんです。大きな意味でも、狭い意味でも。でそういうことを、この三章全体を見ながら、確認することができます。四章に行きます。四章の一節から三節。まあそうやって、その神のおやりになりたいこと、神がご計画されていることに、その思いを向けて、実際にアクションを起こしていくと、まあ前もやりましたけども、これに反対する人たちが起こってくるんです。一節から三節、四章です。サヌバナテは私たちが城壁を修復していることを聞くと、怒り、また非常に憤慨して、ユダヤ人たちをあざけった。彼はその同胞とサマリアの有力者たちの前で言った。この哀れなユダヤ人たちは一体何をしているのか。あれを修復して生贄を捧げようとするのか。一日で仕上げようとするのか。 焼けてしまった石や塵アクタの山から生き返らせようとするのか。彼のそばにいたアモン人トビアもまた、彼らの建て直している城壁なら、一匹の狐が登っても、その石垣を崩してしまうだろうと。このサヌバナテという人は、この城壁が修復されていることを聞いて、怒って非常に憤慨しちゃって。彼はそのユダヤ人たちの益を求めないんですよ。で、神がそのおやりになりたいことが進んでいくのが嫌なんですよ。サヌマラテにしても、このトビアにしても、このユダヤ人たちというか、その帰還してきたイスラエルの人たちの中では、ある程度のその役割が与えられていて、それ認められている人たちなんです。だから、余計に厄介なんです。で、この2節にありますけど、その同胞っていうのは、その先に、帰還してきたエルサレムのその城壁や門を修繕していない人たち。その同胞のユダヤ人たちに対しても話をすることができるし、その北にあったそのサマリアの有力者たちに対しても、そのコネクションがあるんです。で、この人が、エルサレムの修繕をしている、修復作業をしているユダヤ人たちをあざけったんですね。あざけりっていうのは上等手段ですよ。こいつら本当に哀れだなーって、かわいそうな奴らだなーって。そして、神が再建して生贄を捧げるっていうのは、神がこの事業を成功させてくださるってことを本当に信じてんのか、こいつらは。あざけてるんです。で、一日で仕上げようとするのかっていうと、その一生懸命作業して本当に意味あんのかって。こんな大変な作業を、いっぱいそのチリアクタがあるのに、それを全部片付けて、こんな大変な作業を本気でやるつもりあるんかって。そうやってあざけてくるんです。アモン人トビアも、もうまともな城壁なんて建て直すことできないし、キツネがその城壁の上に、だって登れるだろうし、登っちゃったらその重みで城壁は崩れるだろうって、あざけてるんです。聖書には、私たちの戦いがあるって。でも私たちの戦いは血肉によるものじゃないって、だから実際になんかどっかに打ち入りに行くとか、なんかそんな話じゃないんです。でも霊的なもので、その悪魔がいるって。その悪魔との戦いなんだって。で、どういうものかというと、その神に従いたいというと、愛したいとか、許したいとか、忍耐したいという思いを、その悪魔は嫌がるんです。このサヌバナテやトビアのように。私に忍耐してほしくないんですよ。私がもう怒りでぶち切れて、その目の前の人と喧嘩して、その人との関係が悪くなるのを悪魔は願ってるんです。なんかそれがいいように思えるんだけど、私のこの肉というのがあって、私のこの感情があって、私の感情は怒りたいんです。で、悪魔はだからそれを励ましてくるんですよ。そうだそうだって、感情のままを、ぶちまかせって。でも、一方で、聖書をしてたりすると、怒らないことや、許すことを、その聖霊を励ましてくるんです。で、そこで戦いがあるんです。必ず。で、その悪魔も同じように私たちを攻撃していくんです。神が願っておられることに沿って行動を起こすときですよ。私たちが別に何もしないでプラプラしてるときには。何の苦労もないんですよ。本気になって神に従おうとするときに、本気になって目の前の人はこの人のことを許そうとするときに、悪魔は立ち上がってくるんです。それいろんなそのチャンネルを使って、通して、私たちのこのやろうという思いを削いでくるわけです。悪魔はその時に私に対して怒り、非常に憤慨するんです。で、あざけって神に対するその信頼、私が神に信頼してやろうとすることに対して、チャレンジしてくるんです。本当かって。お前はなんて哀れで、かわいそうな奴なんだって。一回も言われたことないんですけど、自分がイエス・キリストを信じてて、日曜日に、アルテントの時間を使って、その礼拝に行ってるんだっていうことを自分の友達に言ったらどうなるんだろうってめちゃくちゃ恐れた時があります。今でも全く恐れないというのは嘘です。正直。ちょっと躊躇したり、おお、どうしようって思ったり、一瞬思う時はあります。で、その時に思うんですよ。お前、かわいそうだなって。もうこんな日曜日とか、遊べないのかお前は、とかって言われたらどうしようって。何回か言われたことはあります。私の友達から。でも、ほとんどないんですよ。 私の思いのその中に、もう火矢が飛んできて、ヒュンって。それでそこで、怒りもしないことに対して心配して、不安になって、やめるんですよ。キリストに従うこと。かわいそうって言われたらどうしようって。哀れだなって言われたらどうしようって。こんなの信じてるのかって。あざけられたら嫌だなって。何愛そうとしてるわけって。そんな、神がその助けてくださるとか、そんなこと思ってるわけって。ばっかじゃないって言われたらどうしようとかってなるんです。また、一生懸命こんな、その、神に従うぞとかって言って、その、聖書を読んだり祈ったりして、フェロシップしたりして、そんな、それの意味がなんかあるんかって。ほんなら、そんなん一生懸命しなくても、適当に、まあね、みんなと仲良くやってりゃいいじゃないかっていう思いがどんどん入ってくるんですよ。従おうとすると。それが励まされたりすると。日曜日メッセージを聞いたり、一緒にフェロシップしたり、一緒に祈ったりすると、励まされるんですよ、なんか。そして、おっしゃ、やろうって言った、その、一歩踏み出したときに、踏み出す前にこれを足をカーンって蹴ってくるんですよ。こっちがずっこけるように。こんな大変なこと本気でやるつもりかって。イエスキリストに従って大変よって。そう言ってくるんです。そういうその攻撃に対して私たちどうしたらいいかですよ。ネヘミヤから学ぶことができます。4節から6節。お聞きください。私たちの神。私たちは軽蔑されています。彼らのそしりを彼らの頭に返し、彼らが捕囚の地でかすめ奪われるようにしてください。彼らの咎を許すことなく、彼らの罪を見前から拭い去らないでください。彼らは立て直す者たちを侮辱したからです。こうして私たちは城壁を立て直し、城壁は皆その高さの半分まで継ぎ合わされた。民に働きがあったからである。ネヘミヤの反応です。何よとかって言わんかったんです。サヌバラテやトビアに付き合うことなく、神に祈ったんです。で、現状をもちろん把握していて、そのまんま、その神に対して現状を伝えてるんです。お聞きくださいって、私たちは軽蔑されてますって。そして、願ってるんです。ね、この、ネヘミヤの願いっていうのは相当ですよね。こいつら、滅ぼしてくださいぐらいの感じで祈ってるんです。かなり激しく。彼らの咎を許すことなく、彼らの罪を見舞いから拭い去らないでくださいって。で別に私たちにそう祈れと言ってるわけじゃないですよ。こいつが滅んでしまうようにみたいな。そうなったら許すとか、忍耐するとかどこに行ったんだって話になってくるから。でもそうじゃなくて、サネバラって、あ、ごめんなさい。ネヘミヤは、とにかく神の前に、正直なんですよ。その現状に対しても正直なんですよ。自分が不安に思ってる、自分がなんか憤慨してる、その怒りも全部神の前に行って、聞いてくださいって。こんなこと言われてるんですって。こんなこと思わされてるんですって。で、その願うんだけども、彼は激しくこうやって、かなり祈った、願ってるんだけども、でも、結果は最終的な判断というのは神に任せてるんです。あとは、あなたがお好きなようにしてくださいって。でも、ネヘミヤとしては、ここで意気消沈したくないんですって。神に対して、あなたに対して、その、従っていくというその思いや、その力をどうか私たちにお与えくださいと。括弧の中で私は、ここに入れますけどね。書いてないけど。だから、ネヘミヤは、そういうその、あざけりの声を聞いても、それにいちいち付き合わないんですよ。ただ、本当にその自分が感じたことを、その、率直に神の前に申し上げてるんですよ。あざけられてますって。どうぞお助けくださいって。でも、民に働く気があったんですよ。あざけられてる中でも、民は作業をやめなかったんです。で、その城壁は半分の高さにまで継ぎ合わされて。これは別に反骨精神じゃないんですよ。こんなサヌバラテとかトビアとかに負けるかとかって言って、そういうなんか体育会系的なノリではないんですよ。あ、なんかこんなあざけりを受けたって、お前できるでとかって言って、それでできるさーみたいな、そんな。よくなんか大人が子供たちのことを半分からかいながら、それがいいか悪いかは別として、あんまり良くないと思うんですけど。 言っちゃったけど。でも、それで、できないだろうな、とかって言ってわざと言って、そしてできるもんとかってその反骨精神をこう、駆り立てて、その、させるみたいな、ね。励ましのなんか一つとして使ったりする。あんまり僕は好きじゃないけど、なんか知らないけどやってしまうんです。ごめんね、娘さん。そう。でも、彼らは、その、働きがあったというのは、神に対する信頼であって、この反骨精神じゃないんです。神の恵みに期待して、神のその恵みの見てが彼らの上にあるということを信頼したんです。だそうやってその信仰が励まされて、神に対する信仰が増すと、この信仰と恐れというのは対極にありますから。だから、その恐れることがなくなるんです。信じてたら恐れないんです。信じてなかったら怖いから恐れるんです。なので、この、エルサレムの城壁を再建していた人たちというのは、神に対する信頼が増し加えられたんです。このネヘミヤの祈りで、祈りを通して。そして神がこの民にご自分を信頼するその信仰を与えて、で彼らもそれを受け止めたので、反骨精神ではなくて神に対する信頼の上に、あざけられている中でも民は作業をやめなかったんです。で、ここから先4節から14節っていうのは、この敵との攻防戦ですよ、ある意味。敵は諦めなかったんです。7節と8節。ところが、サヌバラテ、トビア、アラブ人、アモン人、アシドテ人たちは、エルサレムの城壁の修復がはかどり、割れ目も塞がり始めたことを聞いたとき、非常に怒り、彼らは皆共にエルサレムに攻め入り、混乱を起こそうと陰謀を企てた。だから、ここまで来たらもう敵は諦めてくれるだろうということはないってことです。もう大丈夫っていうのはないんですよ。もう最後、私たちがもう大丈夫って言えるのは、イエス・キリストの前に立って、よくやったねって言われて、そして、その神の国に入れられた時には、もう大丈夫って言っていいですよ。100%。もうそれまでは、寝ちゃいけないんですよ。私たち。目を覚ましていなさいっていうのはそのことですよ。あぐらかいちゃいけないよって。神が良くしてくださったことに対して、今、神、ここに私がいるのは、神が良くしてくださって、その恵みを施してくださったからなんですけど、だからうまく物事がうまくいくようになっているところも出てきてるんですけども、それで満足してはいけない。決して諦めないんですよ。悪魔もそうですけど、神の武具を私たち、その与えられるってエペソの6章に書いてあります。真理の帯を締めて。でそれで、その平和の福音の備えを履いて、義の胸当てをつけて、その上に信仰の大盾を取って、聖霊が与えてくださる、あ、ごめんなさい、その前に、救いの兜をかぶって、聖霊が与えてくださる、その剣を持って、そしてその悪魔に立ち向かっていくわけじゃないですか。そういうその神が与えてくださる武具を私たちに与えてくださるんだけども、その取るんだけども、それでも火矢は飛んでくるんですよ。悪魔は、サタンはすでに、そのイエス・キリストの十字架と復活によって、もう敗北してるんだけども、それでも、一人でも多くを道連れにしようと暗躍してるんです。だから、イエス・キリストも言ってるように、悪魔というのは、その盗んで、殺して、滅ぼすってことしか考えてないんですよ。そこに従うっていうことは、自分が神から盗まれて、そして殺されて滅ぼされるというその道を選択してるってことになっちゃうんです。いいことないですね。諦めなかったんです。このサヌバラテたちもね。で、作業の進捗を聞いて非常に怒ったんです。それで陰謀を企てるわけですね。で、みんなで一緒にエルサレムに攻め入って、エルサレムに混乱を起こそうって。で、混乱が起きるとどうなると思います？一致がなくなるんです。一致できなくなるんです。一つのところに留まっていられないんです。同じ考え、同じ心、同じ志を持てなくなるんです。で、ここが敵のこの戦い方です。私たちに私を混乱させて、その神との一致を削ぐというか、奪うんです。そしていつの間にか盗まれるんです。教会の中にも、 いろんなその思いとか、いろんなその角度から攻め、その、私たちの人間関係にこの、鎖が打ちつけられて、その鎖が外れてしまったらですよ。私たちそのお互いの信頼とか一致っていうのを失っていくんです。そしたらもう内部崩壊です。教会っていうのは脆いです。そういう意味でね。で、敵は、このサヌバラテたちは、この修復作業自体はアルタシャスタ王に承認されているってことを知ってるんですよ。当然。だから、この修復の承認を取り消すっていうこと、王に立てつくってことはできないんですよ。攻め方としては。だから、修復作業の手を止めようとするわけです。悪魔も同じですよ。神に敵対する、神のその救いの技とか、神のその御心を彼らが止めることなんかできないんですよ。でも、それを神が愛しておられて、神がご自分のそのご計画を、その、まあ、委ねるというか、任せるというか、私たち人を通して、神は、その、ご自分のご計画を成し遂げようとなさるわけだから、神。そのようなことなので、その手を止めようとするんですよ。私たちが、その神に対する信頼を失ったら手が止まるんです。お互いに対する信頼を失ったら、その一致を書いてしまって、一生懸命やってることはやってるけども、もううまくいかないんですよ。神が願っておられるように。だから敵は、この一番の王様みたいな、王の王であるイエス・キリストに立てつくことは到底できないです。その救いを、イエス・キリストの十字架の技というのをなかったことにはできないんです。だけど、見えなくすることはできるんですよ、私たちの目から。だから、覆いがかけられるんですよ。救いに対して。わかんなくなっちゃうんです。でも人がイエス・キリストを向くんであれば、その覆いは取り除けられるって、ダニ・コリントに書いてあります。エリメイも同じですよ。諦めない敵に対してどのように対策したか。9節。しかし私たちは私たちの神に祈り、彼らに備えて日夜見張りを置いた。ここでもエレミアのリアクション、また、敵のこの攻撃に対するその対策は、一番最初に出てくるのは神に祈るってことです。お助けくださいってことです。エレミアはここ徹底してるんですよ。自分の判断とか自分の力とかそこに全く過信してないんです。本当に祈ってるんですよ。助けくださいって。アルタシャスタ王に何があなたの願いなんだっていうふうに聞かれた時にも、もう3秒とか5秒とか、うわぁ、どうしたら答えていく、教えてくださいっていうその、愚痴祈りにしても。エレミアは常に祈るんですよ。そうやって。神に対して信頼してるからね。祈ったら神が聞いてくださって答えてくださるっていうところまで信頼してるから。だから祈ってるんです。神に信頼しないと祈るってこと絶対しないですよ。アホらしいから。どうせ聞かれないかもしれないし、どうせ祈っても何にもなんないわけだから、そうやって思ってるんだったら、いろんなこと自分の考え、これからどうしてやっていけばいいのかなと考えるときに、神様どうか助けてください、ね。そんなん祈れないですよ。でも信頼してるから祈れるんですよ、心から。イエス・キリストの皆によってだけで、私たちふさわしくないのに神の前に立って、神にお願いすることすらふさわしくないのに、恵み深い神が私たちの願いに、私たちの声に耳を傾けてくださって、私たちの願いを本当に聞いてくださるっていう。これ信仰がないとできないですよ。別にその神に願いを聞いてもらうために教会に来てるわけじゃないじゃないですか。お賽銭みたいな感じで献金してるわけじゃないじゃないですか。本当、いくら払ったら僕の無病息災とか、ね、商売繁盛とか、1万とかで済むんだったら払うよ。そんな話じゃないじゃないですか。ただ本当に神が恵み深くて、その私の正しさとか、私のなんか権利とかじゃなくて、神が恵み深くて、神との全くその恵み深い神にさえ私前に立つようにふさわしくなかったのに、イエス・キリストがその犠牲になって私の罪も全部何もかも追ってくださったから、この恵み深い神の前に大胆に出ていけるんですよ。しかもお父さんって呼んでねって、神のことを。そんなその親しい関係を与えてくださるんですよ、イエス・キリストの家に。だから祈るんですよ。でもそこら辺はっきりしないと、なんか祈りっていうのもなんかボワーンとしてしまって、この祈ったら神が答えてくださるっていうことないから、祈るっていうことが全部後回しになって、 結局なんかもう無理とかってなって、自分ではあわあわしてもう、あーってなってる時に、助けてとかって言うんですよ。最初から祈ってればそんな大変なことを通過しないんで済むのに。でも神はその優しいので、そういう自分の失敗を通してでも、ああ、祈っときゃよかったっていうのを刻んでって教えてくださるんです。ネヘミヤもそうだったかもしれないです。最初からそうじゃなかったかもしれないです。だから、ネヘミヤも最初はいっぱい失敗したかもしれないです。でも神に期待する、祈ってったら神が答えてくださる。それを、その繰り返したので、学んでったんです。私たちも祈りを学ぶ必要ありますよ。私に騙されたと思ってじゃないですけど、聖書に騙されたと思ってるんですよ。祈ってみてください。神聞いてくださいますよ。キリストの皆の上に。私の祈り方とか、祈った時間とか、そんな全く関係ないから。だって、ネヘミヤさん3秒ぐらいですよ。何してほしいのって言って、そこから、って待って、答えるまでの間に祈ったわけだから、ほんと3秒か5秒とか、10秒とかで長すぎますよ。会話の中で。10秒縄るって言ったら。ね。しかも王様からの出しだから。質問だから、それに答えないと。彼らに備えて、この敵に備えて、日夜見張りを置いたって。ネヘミヤさんの私たちネヘミヤさんから学べるところっていうのは、彼は祈る人なんだけど、祈って何もしないって人じゃないんです。祈ってからもう大丈夫とかって言って、その自分に任されている仕事を、神がやってほしいと願っていることを、神が全部代わってやってくださるというわけじゃないんですよ。神に任されたその仕事を、例えば愛するとかもそうだし、教会の中で実際に仕えてるんだったら、その仕えてること側に対して忠実にやるということもそうだけども、それをやり遂げる、成し遂げる力や知恵をいただくんですよ。祈ったら。それで前進していくんですよ。そんなんだったら全部丸投げじゃないですか、神に。ああ、私これできません。助けてください。とか、あと何もしませんから。とかって。終わったら呼んでください。とか、ソファー座ってますんで。何やねんって話じゃないですか。神は、私の代わりに、私がなすべきことをなさる方じゃないですよ。私は役に立たないしもべですって。もし、やるべきことをやったら、そう言いなさいって、やるべきことをしたまでですって、イエス・キリストがそう言いましたよね。私は役に立たないしもべなので、ご主人様。このあなたが私にくださったこの仕事、私にはできませんので、ご主人様、あなたご自身でやってください、みたいな。そんな話じゃないですか。何もしないで祈ったら神がしてくださるという発想は。おかしいんですよ。でもやっちゃうんですよ。神が優しいから、神が恵み深いから、あとは神がしてくださいますよねって。私この人のこと許したいんだけども、許せないんですって。だから、祈りますって。この人のことを許せますようにって。そして、あとは神、様、よろしくお願いしますとか言って、この人をもう超いい人に変えて、私がもうすごい愛せるようにしてくださるんですよね、しようとか。そんななんか期待しちゃうんですよ。神は私に力を与えて、知恵を与えて、愛する必要があったら愛を与えて、物が必要だったら物も与えてくださいます。頑張る義務だろうと。何でも与えてくださいます、私は。愛するということで、頑張る義務が必要だったら絶対関係ないですけど、これは。何でも与えてくださいませ。天国銀行にどんだけお金があるから。私が必要だったら神を与えてください。皆さんが必要だったら神を与えてくださいませ。でも与えてくださって、私の代わりに私たちの代わりに神がその人を愛するとか許すとかっていうことはしないんですよ。私がその人のところに行って、その人を愛したり、忍耐したり、そして愛したりするんです。エレミアは祈るんだけども、その後を神に期待して、行動を起こすんです。だから私は神に従えないけども私従いますとかっていうのは、なんかもうすごい後ろ向きというか、自己矛盾というか、私はあなたに従うことできないんです。でも従いますとか。なんか、何が言いたいのかってわかんないですよ。でも、自分は神に従えないから助けてくださいというのはわかるんです。神に従えないから、あなたに従えるように私に力や愛や知恵や、言葉を与えてくださいって。そしてあなたに信頼していきますって。そうじゃないですか。フィリピンの2章に私たち前のバイブルスタディもありましたけど、2章の12節。私たちはそれぞれ救いを達成する必要があるって。 神が私たちに与えてくださったこの救いを、それを達成する必要があるって、私たちの自由意志を使って。神に応答していく必要があるんですよ。日々の中で、救われたという、その事実に基づいて、神に救われたというその喜びに基づいて、神に応答する毎日を送る必要があるんですよ。あとよろしくっていうのはできないですよ。神に祈って期待して、そして神が、神の助けをいただいて、神に従うんですよ。十節。その時、ユダの人々は言った。身を担う者の力は衰えているのに、シリアクタは山を成している。私たちは城壁を築くことはできない。で、ユダの人たちは実際恐れたんですよ。このエルサレムの中にいる人たち。もしかすると、ユダ民族だけのことを言ってるかもしれないけども、もしかすると、この、作業をしている民全体のことも言ってるかもしれないです。だから、あるところで、この敵の陰謀にはまってるんですよ。ああ、そっか、って私たちはその城壁を築くことはできないって。こんなたくさん、チリアクタは山を成してるし、こんな多くのことを私たちなす、こんなことできるわけないって。敵の狙い通りですよ。意気消沈してしまったんです。で、敵はさらにその困難を引き起こそうとするわけです。11節と12節。一方、私たちの敵は言った。彼らの知らないうちに、また見ないうちに、彼らの真ん中に入り込んで、彼らを殺し、その工事をやめさせよう。そこで彼らの近くに住んでいたユダヤ人たちがやってきて、四方から十回も私たちに言った。私たちのところに戻ってきてほしい。で、ユダの人たちの中にその恐怖をさらに与えようとしたわけです。恐れると、神への信頼が薄れます。なんか信仰と恐れっていうのは、対極にあるから。怖いよー、怖いよーって、混乱が来るよーって。こいつらなんか入ってって、殺してしまえ、みたいな。工事をやめさせてしまえ、って、そういう情報を流すんです。実際に起こってないのに、もう止まってるんですよ、手が。怖くて。わかります？この構造。私たちもそうですよ。何も別に自分の知り合いとかを通して私を責めてくるとか、そんなことしてもないのに、まだ。自分がまだ何もその、神に従ってこの人たちの前で何かしてるわけでも何でもないのに、いきなりもう怖いんですよ。最初から。もう冷やが飛んできて、情報で、怖いよーって、こんなこと言われるよー、怖いよーって言って。私だけかもしれないけど、少なくとも私のその交友関係の中で、僕がそのクリスチャンだということを聞いて、友達関係が解消された人はいないんですよ、一人も。そうなんだ。で終わる人もいれば、どんなんなのって聞く人もいれば。未だかつていないです。うわ、気持ち悪いとか、あっち行けみたいな、そんなって言われたこと僕ないですよ、一回も。でもそれを何度も何度も僕、自分の中で想像してたんですよ。絶対そう言われるって。誰も言うなよ、みたいな。周りにもその恐れすぎていて、もう混乱してて自分が、意気消沈してる。だから、その祈ることもしないし、だからなんかその日常生活の中で、日常生活とか、教会生活とかって言って、わけわけしたくなるんです。まあ、そしたらもう力を持たないですよ。私のその毎日の生活の中でその神が親になりたいことがたくさんあって私を通して多くの人たちを祝福したいっていうその技が進んでいかないんですよ。私がもう怯えてるから。で、それを聞いたそのユダヤ人そのたちが同胞ですよね。で、これはエルサレムの城壁を建て直すというプロジェクトに参加していない同胞の人たち、ユダヤ人たちです。で、聞いたんですよ。だから同胞なんだけども、ある意味外野なんですよ。わかります？参加してないんです。同じユダヤ人なんだけど、エルサレムの城壁を建て直すっていう人たちもいれば、全く外野で、このサヌバラテとかトビアの人と一緒にいて、で、この人たちのその陰謀を聞いて、やばいよ、やばいよって、もしかしたら本気で自分の同胞のことを心配して、戻ってきなよって、もうそんなとこから危ないから、私たちのところに来なよって心配してたかもしれない。10回もエルサレムに来て、戻ってきてほしいって言ったんです。彼のことを心配してるかもしれないけど、彼らは少なくとも神には応答してないんです。考えや心や志を一つに、だからそういう人たちはできないですよ。はい。で、その敵は、さらなるこの混乱を引き起こそうとしていて、ネヘミヤは、今度は、またそのリアクションをするわけです。それに対して。13節から、13節と14節。そこで私は民をその家族ごとに城壁の後ろの低いところの空き地に、剣や槍や、 弓を持たせて配置した。私は彼らが恐れているのを見て立ち上がり、主だった人々や代表者たち、およびその他の人々に言った。彼らを恐れてはならない。大いなる恐るべき主を覚え、自分たちの兄弟、息子、娘、妻、また家のために戦いなさい。ネヘミヤは民を励ましました。で、見張りを置いたんです。家族ごとにね。自分たちが修繕している壁の後ろに、家族がからその離れ離れにならないように。その男性だけがなんか、取られてですよ。違うところに配置されたら、みんな怖いじゃないですか。子供たちも妻たちも。その家ごとに、家族ごとにっていう、それはもうそのまんまなんですよ。でも民は恐れてたので、もちろんその敵の策略にはまってたので、だこの民に対しては、この大いなる恐るべき死を覚えなさいって。詩篇の130編の4節。詩篇の130編の4節には、こういうふうに書いてあります。詩篇の130編の4節。しかしあなたが許してくださるからこそ、あなたは人に恐れられますって。神が許す権威を持っておられるので、恐るべき方なんですよ。だって、私たち許されなければならない人たちだから、神の裁量で、その許されるか許されないかというのが決まるわけですよ。だから、怖いですよ。この方の判断というのか、私に対して許すって言ってくださるのか、許さんって言ってくださるのかで、もう私の永遠のこの、行き場所が変わるわけだから。だから、その神は許す方だから恐れられるんです。大いなる恐るべき主っていうと、なんか神に従わないとなんか殺されるみたいな、そういうなんか恐怖心を煽ってるわけじゃなくて、神が裁く方なんだって人を、許すことや、その罪に定めることも神がその権威を持ってその裁かれるわけです。だから、大いに、主は恐れるべきなんですよ。人の言葉や人の顔色を恐れるんじゃなくて、この許すとか許さないとか私たちのその永遠を決めることのできる方を恐れるべきだって。恐れる対象を誤ったらですよ。力を失いますよ。だから神を信じるか、その他信じるかっていうことだから。神がそのこう言ってますよ、聖書がこう言ってますよ、そう伝えてますよというその情報を信じるのか、それとも違う聖書にないところでの情報をその自分の、判断の材料にするのかで変わってくるんですよ。全く思って。だから神に従ってる方がいいじゃないですか。ネヘミヤはそういうふうに言ってるんですよ。神がその裁く権威を持っておられるのはこの主だから、神だから、だから、この裁く権威を持っておられる、正しいとあなた方のことを認めてくださる方の側にいなさいって。だからこの方を恐れて、家のために戦おうって、そう励ましたわけです。15節。私たちの敵が、彼らの企みは私たちに悟られ、神がそれを打ち壊されたということを聞いたとき、私たちは皆、城壁に帰り、それぞれ自分の工事に戻った。民はそれぞれ自分の工事に戻ったんですね。敵が撤退していったんです。彼らの策略がバレたっていうことが分かったんです。そして、神が彼らの策略を打ち壊したっていうことを知ったんです。もうこの方法での攻め手を失ったんです。ちなみにまた攻めてくるんですけど、この二つ。でも、もうこれ以上攻められないんですよ。だから、神に対して信頼を置いて、その神がやってくださるっていうところに、もう、がっつりと信仰を置いたら、もうそれ以上攻めてこれないんです。その、方角からはね、その方法では。また別のところから矢は飛んでくるんですけど。民は勝利を手にしたんです。ここで。敵の策略をしのいだというのは、勝利じゃないんです。敵の攻撃が止んだというのも勝利じゃないんです。敵の策略を神に対して信頼することによってしのぎ、敵がその攻めるその攻め手を失ってしまい、その結果、民がそれぞれ自分の仕事に戻って、神が願っておられるその仕事が進むというところに勝利があるんです 敵の攻撃にあって止まってしまったその手を再び動かすとか、神に従っていくっていうのが、そこが勝利なんですよ。悪魔が私たちに一番願ってないか、願ってないことっていうのは神に従うことなんです。人を許したり愛したりすることです。イエス・キリストのことを述べ伝えることなんです。で、いろんなその、ヒアが飛んでくるんですけど、その中で私たちが、神に従って愛そうとか、互いに愛し合おうとか、教会で使えようとか、そういうその自由意志を働かせて神に応答するというその行動が起きるまで、与えられるまで、勝利はまだまだお預けなんです。私たちが戦いに勝利したっていう時には、その神に対してもう一歩踏み出している時なんです。だからもうなんか、この大変な状況の中で、その神に助けてくださいって言いながら、その状況が過ぎましたと。喉元過ぎてしまって、自分がその後回復して、信仰が励まされて、よし、神に従っていこうという一歩を踏み出す前に、勝利だって思ってしまったら、また戻るんですよ。完全にその勝利を手にしてないのに、それこそもう最後、ね、1500メートルとか3000メートルとかオリンピックでもたまにありますけど、勝利を確信して、あと10メートルぐらいでやったーとかって言ったらいきなり抜かれていくっていう。そんな感じで出し抜かれるんですよ。敵は諦めないから。もう私は得たって、これで大丈夫っていうふうに、天国に入る前に思ってしまったら、それまだ早いんですよ。いろんな角度から攻めてくるから。この人のカードがダメだったら、この人のカードを使ってくるみたいな。いろんなところからプレッシャーは、その火矢は飛んできますから。悪魔のその火矢はね。だから、本当にその戦いの中で、もうどうしようもないって、もうこの世を愛することも、忍耐することも嫌なんだとかって言いながら、それで神に祈ってる。で、それでその思いが少し止んできたっていう。それはまだ勝利じゃないんですよ。その先、神に対する信仰が励まされて、神にまた祈って、神から力をいただいて、その人に本当に愛を持って使えるという、その一歩が踏んだ時に、神に対して感謝しますって、この勝利をって。神の勝利を味わうことができるんです、そこで。民はここで勝利を手にしたんです。それぞれ城壁に帰って、自分の工事に戻ったんです。16節から18節。その日以来、私に仕える若い者の半分は工事を続け、他の半分は槍や、盾、弓、鎧で身を固めていた。一方、隊長たちはユダの前科を守った。城壁を築く者たち、身を担いで運ぶ者たちは、片手で仕事をし、片手に投げ槍を固く握っていた。気づく者は、それぞれ剣を腰にして気づき、角笛を吹き鳴らす者は、私のそばにいた。私は主だった人々や代表者たち、及び、他の人々に言った。この工事は大きく、また広がっている。私たちは、城壁の上で、互いに遠く離れ離れになっている。19まで読みました。すいません。18番ですけど。その、民は、それでもその敵襲に備えながら仕事をしてるんですよ。勝利をしたんだけども、それでもまだあるかもしれないという。だからそのあぐらかかないんですよ。民の半分は働いて、もう半分は見張りについていたんです。城壁を、この人たちすごいですよね。荷を運ぶ者たちは荷を担いで片手で。で、それで片手で投げ槍を持つみたいな。すごいですね。子供たち車で行ってよかったですね。大丈夫です。で、その城壁を築く者たちは、剣を帯びながら、仕事をしてるし、角笛を吹き鳴らす者は、そのネヘミヤ、つまり神のリーダーのそばにいました。で、もう一度19節読みますね。と20節。私は主だった人々や代表者たち、及びその他の人々に言った。この工事は大きくまた広がっている。私たちは、城壁の上で互いに遠く離れ離れになっている。どこででも、あなた方が角笛の鳴るのを聞いたら、私たちのところに集まってきなさい。私たちの神が、私たちのために戦ってくださるのだ。だ工事が広範囲に及ぶので、互いに遠く離れてしまっている。もう、これ本当に実情なんですよ。だからなんか、なんていうんですかね、理想論者とかじゃないんですよね、ヘミアは。本当にその実情を見て、問題をはっきりと見た上で、こうだから、もう神に助けを求めようって。で、実情を言ったら、ある意味ですよ。リーダーとしては、怖い時があるんですよ。なぜかというと、その、みんなが、その実情を知ってしまうから、この戦いを負けるんだって言わなかったわけでしょ？日本国は。第二次世界大戦の時に。 みんなが離れていくからじゃないですか。でも、その、ネヘミヤは実情をはっきりと伝えてるんですよ。恐れにつながりかねないような実情でも、もうこれ、怖いねって離れてて。だから、民に寄り添えるんですよ、この人。実情が分かってて、それをはっきりと話して。でも、ちゃんとした対策があるんですよ。で、角笛が鳴るのを聞いたら、ここに集まってきなさいって。で、角笛で、ポポーって言いながら、そのコミュニケーション取ろうねって。で、離れ離れにはなってるんだけども、それぞれお互い私たちコミュニケーション取れますよねって。だから、敵襲がもしあったとしても、今日疲れたり、裏をかかれたりすることは絶対ないからって。大丈夫って。これでコミュニケーション取れるからって。そしてそれだけじゃなくて、私たちの神が私たちのために戦ってくださるんだっていうその信仰を励ましを与えてるんですよ。実際に剣を交えるかもしれ、剣を交えるかもしれないし、もしかすると神が前もあったように一瞬にして敵を全滅させるかもしれないと。わからないけども。方法やタイミングは神がお決めになるんだけども、大事なのは、神が私たちのために戦ってくださるんだっていうその、それを信じるってこと？恐れる必要がないって。私たちには、この神がついてくださってるんだという。つまり、勝利は確定してるからねって。だから敵が来たとしても恐れる必要はないよって。で、そのことを思って、ネヘミヤは励ましてるんです。教会としても同じですけど、私たちのその励まされるところ、励ますところというのは、神がおられるから大丈夫だし、いろんなその冷やは飛んできますよ。確かに悪魔はいて、私の心を混乱させてきますよ。私の心も。でもその時に、本当にその、すがってというか、ここに捕まえていられるっていうのは、神が共におられて、私のことを愛しておられて、恵み深くあられて、そして私のことを助けてくださるという、その、それでしかないじゃないですか。自分の家族に対してでもです。自分の妻や自分の娘に対してでもです。私、無力に感じることたくさんありますよ。いろんなことでその、悶々としていることを悩んでいるときにですよ。私が励ましたところで何の助けにもなんないんですよ。私の言葉でですよ。本当にだから神をお互い知っているというのはものすごく感謝してるんですよ。大丈夫って。神がおられるから、じゃあ神に助けを求めて祈ろうって。私には本当にごめん、何もできないわって。けども、神が助けを与えてくださるから、祈ろう。イエス・キリストは最後、その天にお帰りになる前に、弟子たちに言ったんですよね。私はあなた方と世の終わりまで一緒にいるよって。イエス・キリストがその天に帰った後も、助け主である聖霊を送るよって。神であるその聖霊ご自身が私たちのうちに住んでくださって私たちを助けてくださるわけじゃないですか、励まして。神は共におられるんですよ、必ず。私たちがどこにいてもです。その聖霊によって私たちはその神とコミュニケーションを取れるわけでしょ、聖霊によって祈るわけだから。祈りっていうのは神とのコミュニケーションじゃないですか。私のその助けを求めるためのその角笛だけじゃないですよ。ブーブーブーブーって。神にずっとプープープープー言って。神が何を願っておられるのかということも教えてくださるわけじゃないですか。コミュニケーション取れるんですよ、神と。私たちお互いもコミュニケーション取るべきですよ。だから。心配ないよって。神がおられるから大丈夫だって。私がいるから大丈夫だとかじゃないですからね。私がいても何の役にも立たないですよ。この人が憎いと。許せないんだとかって。大丈夫、私がいるからとか、そんな、何やねんって、何の励ましにもならないじゃないですか。もう、自分が励ましになるんだったら、わかる。俺も、こいつが憎いから大丈夫とか、一緒に憎もうみたいな。それぐらいしかできないんですよ。だから、同情して、自分も同じ状況にあるんだということを伝えて、そこで、ああ、そう、あなたもそうなの、うん、俺もそうなんだと、お前もそうなんだね、ああ、そうだか、じゃあ大丈夫か、みたいな。大丈夫じゃないんですよ。本当にその大丈夫じゃないこの現状をはっきりと見て、そして神をお迎えするんです、その実情の中に。助けてくださいって。私にはもうどうすることもできませんって。そしたら神が私に思いも与えてくださって、力も与えてくださって、知恵も与えてくださって、その状況を通過するだけじゃなくて、そこから先一歩神に向かって踏み出すことのできるように勝利を与えてくださるんです。次があるんですよ。 必ず。対決があるんです。神に願っとけばいいわけじゃなくて、神に願ったら私が動けるように、私が神に応答できるようにしてくださるんです。それが祈りであって、神に対する応答なんです。最後、21節から23節。こうして私たちは、この工事を進めたが、その半分のものは、夜明けから星の現れる時まで、槍を手に取っていた。その時また、私は民に言った。誰でも自分に仕える若い者と一緒に、エルサレムのうちで、夜を明かすようにしなさい。そうすれば、夜にも見張りがおり、昼には働くことができる。私も、私の親類の者も、私に仕える若い者たちも、私を守る見張りの人々も、私たちのうち誰も服を脱がず、それぞれ投げ槍を手にしていた。投げ槍を手にしてたけども、投げ槍じゃなかったんです。だ警戒しつつ、その仕事を続けることのできるシフトを続けていったんです。夜明けから星の現れる時までって相当長いですね。だからある意味、この、敵が攻めてくるというか、この策略を張り巡らす前よりも、さらに、この、なんですかね、守られているというこのセキュリティと、だから大丈夫だというその信仰が加わるので、より多くの仕事をこなすことができるんです。もちろん、早く城壁を完成させないと恐ろしいというそういう実情もあるかもしれないけども、でも、その背後にもっと深いところには、神が私たちと共にいてくださって、神が何かあったとしても戦ってくださって、勝利を与えてくださるということの、その信仰であったり、その信仰のような安心感という上にいるんですよ、彼らが。だから、戦いに勝利して、よし、じゃあやろうって一歩踏み出したら、前よりも、より多くの、その、神に対する応答が生まれてくるんです。前と同じというのはないです。この、辛い中ぐーっと通っていって、そこから先、本当にその、祝福されていくんですよ、もっともっと。365日です。夜2時間ずつ、交代で、男性たちが祈ってたんです。毎日です。だから毎日必ずその夜に行くと、たくさん何万人っているからその教会に。私たちやったら、ね、ちょっと大変なことになりますよね。毎日。シフトも組めない。でもそうやってその見張りというか、その霊的な部分において、本当にその神に祈って助けを求めていく。みんなの励ましを求める人たちが、別に男性である必要はないんですけど、男性がいっぱいいたら男性でやればいいし、そうじゃなければ、その教会全体でやっていけばいいだけの話なんだ。本当に私たちのこの教会にもより多くの良い行いが与えられるために、多くのこの良い行いが与えられるために、私たちも祈り続けていく必要がありますよ。私たちを通して、より多くの人たちが、神から祝福を受けることができるように。で、自分たちのなんか祝福とか私たちが大きくなるとかそういうせこい話をしてるんじゃないです。神はそんなせこい方じゃないから。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを願っておられるって。神はすべての人たちに対して忍耐深くあられるって。それは誰も滅んでしまうことがないように。そのために忍耐してるわけじゃないですか、神は。私たちを神は使って、その人たちにリーチアウトしていくって言うんです。手を差し伸べていくんです。それを神は願っておられるんです。私たちがまず、神の前にはっきりとこのことを理解していて、神がおられるから、神が戦ってくださるから、この戦いも大丈夫だって。私を励まして、私に力を与えて、その愛するという、その愛を与えてくださるんだって。神に信頼して一歩踏み出すんです。そしたら神が私たちを通して、その良い行いも与え、そしてその神の祝福というのを多くの人たちにその流していくことができるわけです。まず私と神との関係が祝福されて、信頼関係が与えられて、一歩踏み出すんです。そしたら周りに広がっていきます。この人が救われますよ、とか。私がまずそれ流す管として、健全に神との関係ないと、そこまでいけないんです。本当に私たちの個人としても、また教会としても、私たちとその神との関係が、神を信頼するという意味で、ますます、クリアになっていきます。神に対する信頼が、より、その与えられて、私たちのその日常生活の中で、多くの勝利を手にすることができますように、祈ります。天の父さん。 でもあなたが私たちのことを考えておられて、あなたのこの壮大なご計画の中に、ここにいる一人一人も含めて、すべての人がここに入っていること、学びました。どうぞまず、あなたとのその関係の中に、平安を与えてください。安心を与えてください。こんな私とか、これもできない、あれもできないとかって言って、あなたの恵みを、その、虚無に服するような、そういうそのことを考えてしまう私ですから、どうぞあなたが憐れんでください。お願いします。良いものを受ける資格のないものも、あなたが良いものを与えてくださる恵み深い方なんだということを、どうぞもっともっと知ることができますように、あなたに信頼して、一歩踏み出していくことができるように、そして本当に勝利を得て、その勝利のゆえに、私の周り、私たちの周りに、あなたからの良いものが、広がっていくようにしてください。お願いします。どうぞここにいる一人一人をあなたが祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。